聖書を解読いたします。ルカによる福音書11章29節から32節まで、新約聖書の129ページです。群衆の数がますます増えてきたので、イエスは話し始められた。今の時代の者たちは横島だ。印を欲しがるが、ヨナの印のほかには印は与えられない。つまりヨナがニネベの人々に対して印となったように、人の子も今の時代の者たちに対して印となる。南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たのである。ここにソロモンに勝るものがある。またニネベの人々は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らに罪を定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。ヨナの印と題しまして、使徒新助牧師より説教をお聞きいたします。
ただいまルカによる福音書11章の29節から32節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの29節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。群衆の数がますます増えてきたので、イエスは話し始められた。今の時代の者たちは横島だ。印を欲しがるが、ヨナの印のほかには印は与えられない。群衆の数がますます増えてきた、そう始まっています。主イエスの評判が大きくなっていったということがわかります。ところが主イエスご自身はそのことを喜ばれませんでした。主イエスは集ってきた人々の心の内を見抜いていて、この大勢の群衆が何を求めてやってきていたかをよくご存知だったためです。少し前のことですけれども、主イエスは口を聞けなくする悪霊に取りつかれていた人と辛抱強く関わり、この人を癒されて口を聞けるようにしてあげたということがありました。で、その結果を見た群衆はもちろんのこと大変驚いたのですが、そんな中に特に際立った反応を見せた人たちがいました。この人たちは2通りいたのですけれども、最初のグループはこの悪霊が取り除かれたという出来事を見ても、その状況を悲観的に捉えて、こたびここで起こった出来事というのは悪霊の頭であるベルゼブルによって引き起こされた出来事に違いない、そう考えました。すなわち口が聞けなかった哀れな男は、上辺の様子こそ喋れるようになってちょっと変わったように思えるけれども、その実際は依然として悪霊の頭の支配のもとに置かれていて、何も変わっていない。むしろもっと強力でもっと悪い霊に 捕らえられてしまったかもしれない。事態はむしろ深刻さを増しているのだと考えました。でそんなふうに思う人たちに対して主イエスは、ここで生じた出来事というのは、これは神の指の技であり、神様ご自身がこの口を聞けずにいた人を捕らえ、がんじがらめに縛ってきた悪霊と対決して、わだかまりや思い煩いを一つ一つ丁寧に根気よく解きほぐしてくださった結果なのだと教えておられました。一方、もう一つのグループがありまして、こちらの人たちはむしろ口が聞けずにいた人を捕らえ縛りつけていた悪霊の事態をうんと軽く考えていて、こういうことというのは神様の力によるのではなく、人間にもできることだとそう思ったのでした。そしてこういう人たちは、大勢の群衆はこたびのことで大変驚いているようだけれども、もしも主イエスが主張する通り、この出来事が本当に神様ご自身によって引き起こされた神の出来事であるというのならば、さらにもっと自分たちがびっくりするような大きな出来事を見せてほしい。それを見たならば、信じることもあるだろうと言って、主イエスに天からの印を見せてほしいとせがんだのでした。主イエスのもとに続々と押し寄せてきた大勢の群衆というのは、実はそんなふうに主イエスが行われる不思議な技見たさに主イエスのもとに集まってきたのです。不思議な癒しや奇跡を主イエスがなさり、それを目撃できるということを期待して主イエスのもとに集まってきたのです。で、主イエスはそんな人々の心の中をご覧になっておっしゃいました。今の時代の者たちは横島だ、印を欲しがるが、ヨナの印のほかには印は与えられない。今の時代の者たちは横島だ。主イエスはそうおっしゃいます。で、今日はまずこの横島という言葉に注目して考えてみたいんです。ここで主イエスがおっしゃっている人々が横島であるというのはどういうことなのでしょうか。日本語で横島というときに、ここにはひらがなで書いてありますが、これを漢字で書き表すと、邪悪の邪という一文字で横島と読ませます。そして漢字辞典でこの漢字を引きますと、心がねじけているとか、心が不正である、そういう意味であるという説明がそこに記されています。主イエスがおっしゃったもともとの言葉、新約聖書ギリシャ語で書かれていますので、ギリシャ語の聖書を読んで、ここで横島と日本語に訳されている文字を探しますと、実は今日のところだけではなくて、前後に同じことを主イエスがおっしゃっているというところが出てまいります。で、まずは先週聞いた箇所の中にある26節のところで、主イエスは横島なという言葉を口にしておられます。11章の26節のところに、主イエスによって追放された汚れた霊が自分よりも悪い他の7つの霊を引き連れて舞い戻ってくるというふうに言われていました。で、このより悪い7つの霊というふうに私たちの聖書に訳されていますけれど、この言葉が原文だと横島だという言葉で書かれているんです。ですから、 より悪い七つの霊というのはそっくりこれ置き換えて訳すならば、より横島な七つの霊がその人の中に舞い戻って住み着くようになるというふうに言われています。イエスは横島という言葉で、まずは人間がひどく悪霊の働きにとらわれてしまってがんじがらめになってしまう、手も足も出なくなってしまう状態のことをおっしゃっているということがわかります。でところでこの横島という言葉を主イエスはこの先もう一回口になさるんです。これは来週聞くところなんですけれども、34節のところです。34節を見ますとこう書いてあります。あなたの体の灯火は目である、目が澄んでいればあなたの全身も明るいが、濁っていれば体も暗い。これは言ってみるならば、私たちの目が体の中に光を取り込む窓のようなもので、目が澄んでいればあなた自身も明るく明朗に生活できるけれども、もしもその窓である目が濁ってしまう場合には、あなたの中から光が失われることになる。そういう警告の言葉です。で、何も考えないでここを聞きますと、主イエスは視覚に障害を持っている人たちについて何とも厳しい、ひどいことを言っているように聞こえてしまいがちな箇所ですが、しかし主イエスはここで、肉の目のことをおっしゃっているのじゃありません。目が濁っていると訳されているところで、実は原文を読むと、主イエスは目が横島だというふうにおっしゃっています。あなた方の目が横島である場合には、あなた方の前に行われていて、当然あなたがそのことを認めて受け入れたり、受け止めたりできるはずのことが全くあなたの中に入ってこなくなってしまうのだ。で、そういうふうに主イエスは横島という言葉をここで使っておられます。で、今日の箇所で主イエスがおっしゃっている今の時代の者たちは横島だという言葉は、そんなふうに直前のところでは人間が悪霊の働きにひどく捉えられてしまっている状態を表すのに言われていて、そして、その悪霊にとらわれてしまった結果、今度次のところでは目の前でせっかく主イエスが神の指による癒しの技を行い、口を聞けなくされてきた人を率直に口を開いて、自分の考えを語ることができるあり方へと導いてくださったのに、素直にそれを認めることができなくなっている状態で、それを横島だという言い方でおっしゃってるんです。天からの印を求め、もっと多くの驚くような印を見せてほしい、そう願ってシエスのもとに続々と集まってきた人たちというのは、シエスが病んでいる人や困っている人たちを癒して役に立ってくださる様子を見ても、それが神様の指の技で神様が働いてくださった結果だというふうには受け止めないんです。で、そのところにあなた方の横島さがあるのだと主イエスはおっしゃいました。ですから今日のところで言われている横島というのは、神様の御技が実際に私たちの周りでこの地上で行われているのに、そのことを一向に認めようとしない人間の堅くなさのことなのです。で、こういう主イエスの人間の堅くなさ、横島さに向けられた厳しい言葉というのを聖書から聞かされますとき、私たちは自分自身の信仰生活のありようというものを振り返って考えてみることができるかもしれません。例えば、私たちが毎週この場所に集まって神様の御前に整列し、賛美を歌い、祈りを捧げることができるのは、 これは神様の憐れみと慈しみに満ちた恵みのなさりようの直接の結果ではないでしょうか。神様が私たちを毎週教会に招いてくださって、そしてこのところで聖書の言葉の解き明かしを通して親しく御言葉を語りかけてくださり、私たちを慈しんで慰めの言葉をかけてくださる、そういうことがあればこそ私たちは力と勇気を与えられ喜んで教会の礼拝にやってくることができるのです。仮にこの場所にやってきても御言葉が語られることなく、人間の考えであったり世の処世術であったりが代わりに語られ、そして私たちが礼拝するときにも神様との交わりがもはや見えなくなってしまう、神様との交わりを見失ってしまうならば、教会生活というのは何ともそらぞらしく、つらい苦行を行っているような営みに感じられてしまうかもしれません。しかし、そうならないで、本当に喜んで感謝して教会の礼拝にやってくることができているとするならば、それは実はこの礼拝の中で、神様が力を持って、私たち一人一人を招き、そしてここから歩んでいくようにと、私たちを使わせてくださる御業が、実際にここで起こっているからに他ならないんです。ところがです、私たちは時に、そんなふうに神様が力を持って、この私を招き、私を持ち運んでくださっている、ということを忘れてしまって、礼拝を捧げ信仰生活を生きることをまるで自分自身の努力や情熱によることであるかのように思い違えてしまう場合というのがあり得るんです。自分たちがどんなに熱心に教会の集会に集まっているか、どれだけ多くの人が礼拝に参加しているかというような人間の行いや数字の方につい思いが向いてしまって、そして神様がここで御業をなさり私たちに力を与えて神様に支えられているしもべにふさわしい生活をここから始めさせてくださっているという肝心なことの方をつい忘れて見落としてしまったりすることがあります。礼拝に集う人間の数や、あるいは礼拝以外のその他の集会に集まる人間の数ばかり気になってしまうというようなあり方は、考えてみますと、もっと多くの奇跡を見たい、もっと多くの不思議や天からの印を見たいと言っていることに、どこかつながっているようなあり方ではないでしょうか。でもちろん、教会というのは、そこに集まる人間のサロンや社交の場ではありません。神様が招き集めてくださっている群れであって、そしてその神様は私たちに、すべての民を私の弟子としてここに連れてくるようにと命じていらっしゃいますから、私たちは今いるこの人数で満足すればいいということではありません。教会という場所は常に、私たちの間にさらに多くの兄弟姉妹たちが招かれてもいいように、私たちの間に新しい人たちが座ることのできる座席を確保できるように心がけていなくてはなりません。しかしそれでもです、そのことというのは私たちが人数を気にしたり、あるいは集まっている人が若い人が多いか、年を重ねた人が多いかということを気にすることによって果たされていくのではなくて、神様の指の御業が今日確かに私たちの間に行われていて、そして私たちは今日実際に神様が備えてくださり持ち運んでくださっているそれぞれの人生へと使わされていくのだという、その神様の導きと慈しみに思いを向けて生きる中でこそ成り立ち育っていく生活であると ということを覚えたいんです。私たちは教会にやってくるたびに、聖書の言葉を通して神様の慈しみに満ちた招きと支えがあるのだということを繰り返し知らされます。そのことを信じて生きていくようにと、そう招かれます。ちょうど南の国の女王がソロモンから知恵の言葉を聞かせてほしいと願ってイスラエルにやってきて、そして神様の保護と導きを知らされ喜んで帰っていったように、あるいはまたニネベの人たちがヨナの説教を聞いて悔い改め、神様の御前に新しく生活することができるようになったように、私たちもです。この教会の礼拝の中で御言葉を通して神様の御心に触れ、そして今実際に神様に覚えられ救われているものとしてここから生活し始める、そういう営みが一人一人に与えられているんです。で、そんなふうに私たちが歩んでいくことができるように、神様が一つの印をお与えになっているのだと、主イエスは今日のところでおっしゃっています。それがヨナの印なんです。ヨナの印の他には、印は与えられない、つまりヨナがニネベの 人々に対して印となったように、人の子も今の時代の者たちに対して印となるのだ、主イエスはそうおっしゃいました。ニネベの 人々に対して与えられた印というのは、他ならないヨナ自身の姿でした。ヨナがニネベの街角に立って、悔い改めなければ40日後にこの町は滅びると説教していた、まさにその姿がニネベの人たちに与えられた印でした。神様の救いの印です。ニネベの人たちはその姿に触れ、そしてまたその説教を聞くことで悔い改めることができて、滅びから救い出されていったんです。で、そういうニネベの人たちに対してヨナが悔い改めをもたらす救いの印となったように、今の時代の人たちに対しては、人の子、つまり主イエスご自身が救いのための印になるのだと、主イエスはそうおっしゃいます。そしてこの印以外には印は与えられないのだというふうにも言われています。つまり主イエスご自身だけが、かたくなで神様の御業をなかなか信じても受け入れようとしない、横島な今の時代の者たちに対する印なのです。しかしイエスが今の時代ここに生きている、なかなか神様の御業がわからない人たちのための印となる、救いの印となるというのはどういうことなんでしょうか。ニネベの人たちにとっては、彼らに語りかけたヨナが彼らと神様を結ぶ悔い改めに至らせてくれた救いの印となりました。しかしあのヨナというのは、ある日急にニネベに姿を現したわけではありません。ニネベの人たちにとってはヨナがある日忽然と現れたように感じられたかもしれませんけれど、しかし神様の側では、ヨナをニネベに送るために大きな魚を備えてくださって、そしてヨナを魚に飲み込ませて、三日三晩魚の腹の中にいるようにして、そしてヨナをニネベの岸辺に吐き出させたんです。ですからニネベの人たちがヨナと出会うことができたのは、神様の側にそういうご計画があって、そしてまさにそのご計画通りに神様がヨナを送ってくださったからです。もともとヨナは自分で行きたくなかったんです。ニネベに絶対行かないって言って、無理やり行かなきゃいけないなら海に放り込んでくれ、でそこに神様が魚を備えてくださって、ヨナはニネベに連れて行かれました。 しかしそれならばです、主イエスが今の時代の者たちにとって神様の愛と救いを表す印となるためには、やっぱり神様の側のご計画があったということになるのではないでしょうか。で、まさにその通りなんです。ヨナが魚の腹の中に保護されながら三日三晩死の水の中を過ごしたように、主イエスもまた十字架の死から三日目に復活なさるまでの間を死と黄泉の深みの中でお過ごしになったんです。主イエスが今の時代の者たちのために救いの印となって現れてくださったというのは、突然そうなったのではなくて、神様の側のご計画に従って主イエスが従順に行動なさってくださった結果です。すなわち主イエスがエルサレムまで歩んでいって、ゴルゴタの丘で十字架にかけられお亡くなりになり、その苦しみと死をもって私たち人間が神様に背を向けたり、平気で神様抜きで生きたりする、この上なく神様に無礼に振る舞っている罪のすべてを十字架の上に引き受けて清算してくださったんです。で、そういう救いの御業を実際に果たしてくださった方として、主イエスは私たちの前に立っていてくださり、主による救いを信じ、神様の愛と慈しみを信じて生きるものとなれるように招いてくださっています。人の子である主イエスはそういう救いの印となる方、救い主メシアとして歩まれたんです。まさに今この時、主イエスはその御業のためにエルサレムに向かっておられましたし、そしてまた今日この礼拝の時には、主イエスは救い主メシアとして私たちに向かって十字架と復活を指さしながら、神様に信頼して生きるように、そう私たちを招いておられるんです。主イエスの十字架の御業によって罪が清算されている、そのことを信じる以外に別のやり方で私たちが自分自身の神様への罪を軽くしたりなくしたりするということはできません。ですから主イエスの印がただ一つのヨナの印だというふうに言われるわけです。私たちを本当に神様のもとにかくまい、神様の御前で新しく生きる生活へと導くただ一つの印は、主イエスキリストが確かに私たちのために十字架にかかりよみがえり、そして私たちに今語りかけてくださっているということです。全世界の教会が主イエスのこの救いの技に感謝するからこそ、世界中の教会の建物の上や建物の中には十字架が掲げられているんです。私たちもそうであるならば、ここから使わされて歩んでいくそれぞれの生活の中にです、主イエスの救いによって今日の命を生かされているということを知って信じる者として、十字架の印を掲げて歩んでいくものとされたいと願います。私たちもそれぞれに十字架を掲げて、主イエスがこの私のために御業をなさって今日命を私に手渡してくださっています、私はこの主を信じて神様の愛と慈しみを信じて日々の生活を過ごしてまいります、そんなふうにここから歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスがたくさんの人々が主のもとに集まったときに、その出来事自体を決して喜ばれず、むしろ人々の心の中にあることを見抜いて、本当に横島で頑なな在り方をしていると嘆かれました。しかしそれは同時に、本当にあなたの前に平らになって主イエスの御業を信じて見舞いに生きるものとなるようにという招きでもあったことを 私たちは知らされています。主イエスご自身は固くなで救われこないように思えるその人間のためにエルサレムを目指し十字架を見据えて道を進んで行かれ救い主の御業を果たしてくださったことを感謝いたします。私たちの上にも主がそのように温かな目を注いでいてくださり、そして私たちのためにも主イエスが十字架にかかりよみがえり招きを与えてくださっていることを信じます。どうか主が共に歩んでくださるその生活の中で、あなたの力に勇気と慰めを与えられて、私たちが日々を歩むものとさせてください。私たちがどうぞあなたを信じ、あなたの愛の中で生きる、そのような新しい生活をここから始めていくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。